人社長のための経理のヒント。
皆さんこんにちは、理財実践塾株式会社の池田孝之です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。3月も後半になりまして、ふーってなってる人も多いんじゃないかと思いますが、まあ、この配信開始日3月17日っていうのが漫画週刊誌の日だそうなんです、日本初となる少年向けの週刊誌、これが少年マガジンとか少年サンデーが1959年に発刊されたっていうことで、こういうマガジンとかサンデーとか読んだりします？
昔少年ジャンプ読んでましたけど、毎週、もうでも全然読まなくなりましたね、社会人になる前ぐらいで、
そうですよね、だんだんね、もうそういう時間もなくなっていってしまいますもんね。
そうなんですよ ね、
でしかもまたこういう漫画でもね、電子化されたりとかねして、こう様子が変わってきてますけども、
そうですね、
我々のこういう経理に関してもいろいろとやり方が変わってきているというか、電子化されているというかね、そこでなんか悶々としている方も多いと思いますが今日はどんなお話になりますか？
はい、3月17日ってことはもう確定申告終わってますよね。
じゃないとダメですよね。
じゃないとまずいですよ、おっしゃる。なので、まあこっからちょっと去年の令和7年の反省を生かして、令和8年、会計ソフトをどうやって使っていこうかっていうテーマでお届けしたいと思います。
よろしくお願いします。
で、まずは、会計ソフト入れてみましたっていう人も結構いらっしゃると思います。
はい。
でも、なんかやること多いなとか、どうしようっていうことって結構悩みがあると思いますので、会計ソフトをどういうふうに使いこなしたらいいのかっていうところも、今日は話をしていきたいと思います。
ああ、それも気になる人多いと思います。
そうですね。で、例えば会計ソフトをわざわざ、まあ、金額、それなりの金額払って導入したけれども、なんか別に業務がすごく楽、池田が効率化するから入れろって言って全然効率化されてないじゃないかとか、なんか全然楽にならなくて、かえってなんかそういう縛られてる気がするぞとか、なんかわかんないこと多すぎてなんかいいやって言っても開くのもやめたっていう人も結構いるんじゃないのかなと思うんですよね。で、そこの共通点、まあこれはあくまでも仮説というか、なんとなくやっぱり楽にならないっていうところで言うと、例えば、まあ、完璧にやろうとする。まあ、ちゃんとツールがあるから、会計ソフト、まあ、税理士の先生みたく完璧にやらなきゃいけないみたいなところもあるかもしれない。まあ、もちろん、最後はちゃんと申告っていうところあるから、数字は仕上げなければいけないんだけれども、まあ、それの具体例としては、勘定科目ですよね。例えば、これって何気になるので、そこで大体動きが止まっちゃう。
ああ、わかります。
で、間違っちゃダメだから結局いいや、保留しちゃえ。で、次、この領収書。これはまあ、タクシー代だから旅費交通費でいいよな。じゃあ、これ、この消耗品、果たして本当に消耗品でいいんだろうかってなって、動きが止まって、だんだんその保留ボックスが、積み上がってきちゃって、さて、誰に聞こうかしら、聞く人いるかしらってなって、悶々としてだんだんほっとかれるパターンがあると思うんですよ。
そうですね。
そこは、なんて言うでしょう。極論チャット GPT とかで聞いてもいいわけですよね。こういうものを買ったんだけれども、何日になるのとか、そんな感じで聞いたり、あとは、ちゃんと、まあ、会計の専門の先生に聞いたりして、で、まあ、こういうの買ったんだけれども、これ何日になるとかっていうので、まあ、専門家に聞くっていうからには、やっぱり費用発生しますからね、そこは、ちゃんと頻繁に聞くんだったら、もう顧問契約結んでって当然なるでしょうから、どの先生も。だからそこは、 あまりにも迷うというか、セカンドオピニオンというか、相談できる相手っていうのがいらっしゃるんだったら、多少のコモ料を払ってでも僕は相談した方が早いんじゃないかなと思うんですけれども、どうしても、そういった費用も払うのは余裕ないよっていう方は、もうそれこそチャット GPT とかに AI に聞いて、ある程度、まあ問題解決をさせながら進めていくっていうところは、まあ一つ、まあやってみてもいいんじゃないのかなって思うんですね。で、あとは、会計ソフト買ったけれども、なんかもう買えばすべて、もう鬼に金棒みたいな感じで思ってる人もいますけれども、会計ソフトといえど自分が入力しなければ何も、始まりませんから、ちゃんとその経理のその流れですよね。その入力するまでの、その一連の流れっていうのが、ちゃんと整理されていないっていうパターンが多かったりします。例えば、レシートを入力するとか、レシートがバラバラになっちゃってて、さて何からやったらいいかなとか、あとどのタイミングで入力したらいいかなとか、で、通帳とかカードが多いんだけど、例えば、クラウド型の会計ソフトだったら、それの初期設定ができてないとか、そういったものもあるかと思うので、そういったところをちゃんと、まずは整えていく。そのレシートがバラバラだった日付ごとに揃えるとか、あとそれから通帳カードが多いんだったら、例えば、そういったクラウド型の会計ソフトを導入して、で、それで初期設定を済ませておくとか。で、分からなかったら、やっぱりそれぞれのそのクラウド会計ソフトのそのチャットボットみたいなのがあるから、そこで質問しながらやっていくみたいなところですよね。で、それすら億劫だったら、もう、業務委託した方がいいです。ただ、手数料かかりますけど、手数料かけたくないし、何も自分がめんどくさいからって、それはね、虫のいい話でしょって、僕は思いますので、それやるんだったら、やっぱり相応の費用を払ってでも、ちゃんとやるっていう、ちゃんとやってもらうっていう方がいいし、めんどくさかったら自分で調べながらちょっとずつやっていくっていうことですね。ちょっとずつっていうのは今3月17ですから、令和8年分はまあ一応まだ10ヶ月あるわけですから、ちょっとずつやればいけますよねって話
そう
で
です
す。
ね。まだ
何事
ま
も
だいける。
まだいけるし、初めの一歩がやっぱりちょっとしんどい。何事も最初の一歩っていうのがやっぱり馬力がいるけれども、それでちゃんとその流れっていうのを整理する。まあ、通帳とかカードはクラウド型の会計ソフトにもう計算を任せてしまう。で、レシートをもらったらそれを1週間1回会計ソフトに入力をする。で、クリアファイルに入れておくとか、そんな感じの流れ。まあ、今言ったらうちがまさにその流れでやってるんですけども、それでやっていけば、まあ問題はないんじゃないかなっていうところです。
イメージ、会計ソフトっていうのを今まで使ってなくて、で、じゃあ使おうってなった時に、なんかもう魔法のように解決してくれるんじゃないかっていうふうに思っちゃいがちですよね。
そうなんですよね。依存するんじゃなくて、入力はあくまでも自分ですから、で、これ経費に入れるか入れないかって、例えばプライベートでディズニーランドに行った領収書を入れるわけには当然いかないわけですから、それを入れないっていうふうにちゃんと自分で判断するのも、それは人がやることじゃないですか。だからちゃんとそのきっかけとしてその人が入力というアクションを取らない限りは、当たり前ですけど会計ソフトは動きませんので、なんか入れれば全てもう整ったからラッキー楽だわ、とはならないですよねってことです。やっぱりそういったシステムを動かすんだから人の手っていうのはそりゃいりますよっていう話ですよ。
ですね。そしてなんかちょっと迷った時にチャット GPT も活用してみるっていうのも本当一つの手ですね。
今だったらそれである程度聞いて、ただ信憑性っていうところはまだね、絶対ってわけじゃないから、実際に僕計算ってやって、あ、計算間違ってるなっていうのもやっぱり多々ありますので、ですからあくまでも聞いて、それで裏付けを取るっていうところは当然やらなきゃいけないことなので、あくまでも参考の一つっていうふうな感じで、まあ、 考えていただければなというふうに思っております。
はい。本当にね。いろいろと自分のことですからね。やらなければいけないことはちゃんと自分で っていうのは、これはね、当たり前のことですよね。
そうです。おっしゃる通りです。
うん。
やらなきゃいけないっていうのは、自分で動かなきゃ会計ソフトだって当たり前だけど、動かないので、会計ソフト入れたら、じゃあ全て、もうお任せしてラッキーかって言ったら、そうじゃないよっていう話なので、そんな甘いわけじゃないですから、動きなさいっていう話。
ただ本当にうまく使いこなせば、本当楽になることではありますからね。
本当に、使いこなせれば本当に鬼に金棒みたいなところになりますからね。だからそこはちゃんと使うっていうこと、自分で手を動かすっていうことは忘れないようにしていただきたいなと思っております。
というね、ところも心して、この次回に向けてまた頑張っていきたいと思います。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。